さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ルトー東一郎監督作、バイオレンスアクションです。まずあらすじですね。ピンク色のショートボブで、ゆるふわな雰囲気を漂わせる菊野ケイは、簿記検定2級合格を目指して専門学校に通いながら、夜はアルバイトをする日々を送っていた。そのバイトとは、指名制の殺し屋で、ケイはそこでナンバーワンの実力を持つ凄腕の殺し屋だった。ある日、学校帰りのバスでビジネスマン風の青年テラノと出会ったケイは、胸が高鳴りながらもそのままいつも通りラーメン屋を装ったバイト先へ。この日の依頼は、巨大なヤクザ組織からある人物を殺してほしいというものだった。そのターゲットこそ昼間バスで出会ったテラノだったという物語。出演キャストには橋本環奈さん、杉野陽介さん、鈴鹿央士さん、岡村隆さん、馬場文香さん、森崎ウィンさん、高橋克典さん、城田優さん、佐藤二朗さん、ほか。そしてこちらは2022年8月19日に全国公開されまして、現在 Netflix にて配信されております。公開から約3ヶ月を経て、早くもサブスク落ちということで、いろいろと察するところではありますが、まあ、こういう映画って僕は普段見ないんですけども、何かの気の迷いというか、自分でも何だかわからないんですが、再生ボタンを押してしまいまして、実は僕は一度再生ボタンを押したら最後まで見なくてはならないという呪いを受けておりまして、まあ、そろそろお祓いに行って呪いを解いてもらわなきゃいけないんですが、まあ端的に申しますと、まあ、なかなかね、厳しい作品でしたので、今日はその辺をお話しして、まあ、鑑賞の際に発生した鬱憤を今日は発散させていただこうかと思います。まずいないとは思いますが、この映画のファンとか、バイオレンスアクションが人生のベスト映画だっていうね方は、ここで停止ボタンを押していただくのが賢明かと思います。まあ、いないと思いますけども、はい、大丈夫ですかね。ではまず最初に少し補足を入れたいんですが、本作、柔らかスピリッツで連載中のコミックが原作となっておりまして、僕は存じ上げなかったんですが、まあ、実写映画化されるぐらいですから、なかなか人気の漫画のようですね。そして監督のルトー東一郎監督についてですが、過去に新南の帝王、オッサンズラブ、ラブオアデッド、極主夫道ザ・シネマといった作品を監督しておりまして、まあ、正直僕は一本も見たいと思ったこともないですし、実際見たこともないんですが、まあ、誰でも気軽にね、こう鑑賞できるというか、まあ、コミックの実写化が多いようですし、まあ、イメージを損なわずにね、ソフトな作品作りで定評を受けているというイメージですね。見たことないのにイメージするなって話ですけど、まあ、なんとなくそんな感じではないでしょうか。ということで本題に入りますが、まあ、本当に極めて面白くない映画でして、もうあまりのね、ダサさに、ちょっともう、粉パンものでしたね。じゃあ具体的に何がダメなのかって話なんですが、まあ、タイトルの通り、バイオレンスなアクション。ちょっと原作を知らないので、勝手に映画として切り離させてもらいますけども、まあアクションがメインのね、映画なわけじゃないですか。そのアクションがね、まあ、ひどいですね。カットを細かくして、チャカチャカと、スピーディー風に見せようとする努力は認めますけども、もう本当にただ見づらいだけでね、迫力もないですし、途中で主人公のケイが敵の銃弾を避けるなんか高速さを見せるのに、なんか分身みたいになるんですけど、もうそれが本当に鳥肌レベルのダサさ。なんかノリのいい音楽、なんかマン・ウィズ・ザ・ミッションとかでね、音楽をかぶせて の銃撃戦とか、なんかエビ反りジャンプしながら二丁拳銃をこう、スタイリッシュにこう撃つと とかね、あの令和最新版のダサさがこの映画には詰まってるんですよ。もうそれで何より、これちょっと言うの、あの戸惑われるんですが、あの橋本環奈さんですね、まあ、やっぱりどちらかといえば少し小柄ですので、まあ、そんな可愛い子がヤクザを芝居ていくっていうのが面白いんでしょうけども、どうしてもね、あの言葉選びが間違ってたら申し訳ないんですが、あの滑稽に見えるんですよね。逆に可愛いっていうことがそういう風に思わせちゃうのかもしれません。まあビジュアルだけでもね、ちょっと滑稽なのに、なんか欧米アクションっぽく撮るってことが、あんまり良くないんですね。で、ついでに、いろいろ付け足しちゃいますけども、ファンな人に、怒られるかなっていう。僕数えるぐらいしか、彼女の映画見てないですけども、まあ、橋本環奈さん、基本的にどれも変わり映えしないように見えるんですよ。まあ、橋本環奈が演じる何々みたいな、まあ、テレビコマーシャル感というか、まず前提条件として可愛いっていうのがあって、まあ、他は二の次みたいな、そういう役回りが多いだけかもしれないですが、まあ、本作もね、ピンク色の髪した橋本環奈にしか見えないんですよね。まあ、だからタイトルがね、橋本環奈のバイオレンスアクションっていうのだったら、ああもう確かにってめちゃくちゃ腑に落ちる、もう最高のタイトルですやんっていう感じで留飲が下がるんですけども、ね、最近なんか多いですからね、テリー・ギリアムのドン・キホーテとか、アンソニー・ホプキンスのリア王とかね、まあ、そんなのねやってるの放題だけですけど、まあ、それでこれ可愛いは罪というか、もうひっきりなしに仕事が入ってきて、まあ、おそらく同時に複数の仕事をこなす、もうこれは本当にすごいなと尊敬しますけども、やっぱり一つ一つの質の水準が下がるっていうのは避けられないのかなと、まあ、映画にドラマに CM にテレビっていう風に目まぐるしい忙しさの中でそれぞれをそつなくこなす、こうインプットしたものをアウトプットするっていうのはもう並大抵のことじゃないですよ。もうそれは絶対間違いないと思いますけど、もう全ての人がそういうことを踏まえた上で見るわけじゃないですよね。もしかしたらこのバイオレンスアクションが人生で唯一の橋本環奈さん主演の映画になることだってあるわけじゃないですか。でそうした時にこのパフォーマンスでいいのかっていう、まあ、橋本環奈さんや監督とかの責任とかじゃなくて、人気ある人間の露出がこう一極化するっていうこの日本芸能界の仕組みに対してこうすごくモヤモヤするんですよね。完全に僕個人の意見ですけど、まあ、この場を借りて少しお話しさせていただきました。他にもちょっとね言いたいことがあるんですが、まあ、これぐらいにしておいて、まあ、最後にねちょっと良かったところ二つぐらいかな言って終わりにしましょうかね。終盤で高橋克典さん演じる木下が、まあ、なんかね展開はよくわからないんですが、なんか追われてね、ボコボコにされて線路でタバコを吸ってるんですが、あのシーンだけねめちゃくちゃにかっこよかったですね。あとは、まあ、どこかわからないですが、まあ、調べてもないのでロケ地が良かったですね。すごい綺麗だったので、まあ、それぐらいですね。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。秋さん、ズバリこのバイオレンスアクション見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。バイオレンスアクション、橋本環奈さんファンなら他にも選択肢はあるかもしれないが見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。